こんにちは。今日は JMA ネットワークオープンという査読済みジャーナルに先月掲載されたかなり興味深い研究論文についてお話しします。Research Domain Criteria and Deaths by Suicide in the National Violent Death Reporting System という長いタイトルですが、簡潔に言うと、自殺に至る精神的機能不全を機械学習を使って警察や監察医の記録から抽出できるかどうかを調べた研究です。その結果は、正直に言って、かなり示唆に富んでいます。背景から説明しましょう。リサーチドメインクライテリアというフレームワークがあります。通常の精神疾患診断ではなく、その背後にある神経生物学的な機能不全に焦点を当てた考え方です。うつ病という診断ラベルではなく、負の感情や覚醒度といった基本的な神経行動機能がどの程度障害されているかを見るわけです。この研究では、アメリカの全国暴力死報告システム、NVDRS という法執行機関と監察医から集めた死亡記録のナラティブ、つまり文章の部分に、この RDOC フレームワークを適用しました。トークンベースの方法と大規模言語モデルの両方を使い、自動的に抽出したんです。では、主な発見を見ていきましょう。まず、驚くべき結果があります。法執行機関の記録の 99% と監察医の記録の 95% に、臨床的に関連のある RDOC 機能不全のスコアが少なくとも一つ含まれていたのです。言い換えると、ほぼすべての自殺事例のナラティブに、何らかの神経精神的機能不全の兆候が記述されていたということですね。そして、ここが特に興味深い。性別と年齢による違いがはっきりと見られました。女性と若い世代の遺族者は、男性と高齢者と比べて、大多数の RDOC ドメインで、優位に高い臨床的に関連のある機能不全を示していたのです。自殺の性別、年齢による動向はよく知られていますが、この研究は、その背後にある、神経生物学的メカニズムが異なる可能性を示唆しているんですよ。もう一つ重要な知見があります。自殺遺族者の神経行動機能不全のレベルが、精神科入院患者の入院時のレベルと同程度だったということです。特に、負の感情化、悲しみや絶望感、不安といった負の感情処理マイナスが重篤でした。一方、覚醒プロセス、活動性や動機づけの部分は中程度の障害だったんです。そして非常に興味深いのが、この RDOC スコアリングによって検出された精神健康機能不全が、従来の NVDRS の事前カテゴリー化された測定法よりも、はるかに広範だったということです。特に、負の感情と覚醒プロセスに関しては、従来の方法では、見逃されていた部分が、実に多かったんですね。これらの結果について考えてみましょう。従来、自殺リスクを評価するときは、うつ病やパーソナリティ障害といった既存の診断カテゴリーに当てはまるかどうかで判断することが多かったのです。しかし、すべての人がそのような正式な診断を受けるわけではありません。特に男性や若い世代は、心理社会的支援を求めることが少ないという傾向がある。ここが問題なんです。この研究のアプローチが革新的なのは、診断がなくても、神経生物学的な機能障害は、ナラティブに記録されているということを示した点です。言い換えると、警察や監察医の記録という、もともと存在する大量のデータから、従来の診断では、見逃されている高リスク者を特定できる可能性があるということなんですよ。機械学習と LLM を使うことで、この種のテキストマイニングが、スケーラブルに実現できます。これは臨床的意思決定支援システムや自殺予防のための早期警戒システムの構築に向けた重要な一歩だと言えるでしょう。特に注目すべきは従来の方法よりも感度が高いということです。もし我々が正式な診断ラベルにだけ頼っていたら、実に多くの神経精神的機能不全を見逃しているということをこの研究は示しているわけです。この研究から私たちが得られる示唆をまとめると、いくつかのポイントが挙げられます。第一に、RDOC フレームワークと機械学習を組み合わせることで、既存の記録から 神経精神的機能不全を効率的に抽出できるということ。第二に、自殺遺族者には、確かに、深刻な神経生物学的機能不全があり、それが、従来の診断では、十分に補足されていないということ。第三に、性別と年齢による違いが、単なる統計的なパターンではなく、異なる、神経生物学的メカニズムを反映しているかもしれないということです。こうした知見は、自殺予防戦略を考える上で、従来の診断中心のアプローチだけではなく、神経生物学的機能不全の評価を組み込むことの重要性を示唆しています。また、AI 技術が医療や公衆衛生の領域でどのように活用できるかについても、興味深い事例を提供しています。単なる診断補助ではなく、地域レベルの公衆衛生データを活用した早期発見システムの構築という、新たな可能性を提案しているわけです。ということで、JMA ネットワークオープンに掲載されたこの研究についてお話ししました。ご聴取ありがとうございました。